イースターおめでとうございます。私たちの主のよみがえりを心から褒めたたえたいと思います。子供の頃イースターおめでとうございますと言われると、どう反応していいのか少し、これクリスマスも同じですけれどもわからないところが子供の頃にはありましたけれども、主イエスが死よりよみがえられたこと素晴らしい本当に嬉しいことでありますけれども、その子供の頃としては、僕におめでとうと言われてもなと思ったんですけれども、しかし今その意味がもちろん明確に分かります。主イエスキリストご自身のよみがえりが本当におめでたいことでありますけれども、それとともに、この主の復活の命に生かされて私たちが新しい命の歩みをすることができるようになる、そのことのように私たちのうちに新しい命が与えられている、その喜び、また第1コリントの15章の20節にあるように、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。これ浦和福音自由教会の墓石に刻まれた御言葉ですけれども、今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたというように、初歩であるわけですから、それに続く私たちがこの地上の生涯を終えてもやがて復活を経験する、そのことの家に、この新しい命の家に私たちはお互いにいつまでもイースターおめでとうございますと語り合うんだ、そう思い本当に嬉しくこの朝挨拶を申し上げることであります。今日はまた前回に続くといいますか、このマルコの福音書の終わりの部分16章を学びたいと思っています。マルコの福音書の16章を学びたいと思っていますという今の言い方は、マルコのっていうのはですね、実は著者マルコによって書かれたのはこの8節の前半までというふうに一般的には考えられています。で、後のこの括弧にくくられた部分、また9節以降については、別の著者によって書かれたものであるというふうに考えられています。しかし著者が誰であろうと霊感された神の言葉であることには変わりがなく、聖書66巻、聖典66巻のうちに収められた誤りのない神の言葉であると私は信じてこれを読みこういただいておりますけれども、今日についてはこのマルコの書いた部分で、閉じてそこを学びたいと思っています。で、その時にこの最後の部分というのは恐ろしかったからであるで終わるんですね。恐ろしかったからである。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからであると、ここで終わるのかというそういう箇所なんです。ですからいろんな神学的な議論が、あります。確かに不思議な終わり方をしています。しかし私はむしろここに復活の主にお会いする素晴らしい福音のメッセージがあると思います。恐れる心を持つ中でというタイトルにしましたけれども、本当に私たちはまたこのストーリーの中で御言葉の学びの中で今朝復活の主にお会いする、そう願いながら、御言葉に向き合っていきたいと思います。今朗読していただきました、一読いただきましたけれども、改めて一節からよくその場面を考えていきたいと思います。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。この女性たちはこの手前15章の 40節にあるように、主イエス様の十字架を少し離れた、まあ、遠くって書いてますけれども、まあ、見えるところですから、まあ、言い方によっては少し離れたでいいと思います。この少し離れたところから見守っていた、まあ、最後まで見守っていた女性たちであります。で、彼女たちは安息日が終わる、ですから十字架の次の日ですけれども、安息日が終わる日没を待って、死んでしまった主イエスの体に塗る油、その油にまあ香料を混ぜるんですけれども、その香料を買いに行きました。ですからもう街はこう暗くなるというところで、もう安息日中は動けなかったので、こう今か今かと思いながら安息日を終えても暗くなるんだけれども、そして急いでこう香料を調達したわけでありました。で、それは明くる朝早く、朝一番にこのイエス様のお墓に駆けつけたいという、熱心からでありました。最後まで、本当に最後までこうイエス様への愛、そして熱心を持っていた女性たちなんだなと、思います。前回の箇所のその十字架のもとにいたのが女性たちであり、またこの一番に、イエス様のそのお体にお仕えしようとしたのも女性たちであるところに、こう男性としては、まあ、羨ましくっていうんでしょうかね、あの妬ましくなんてもちろん言えないことですけれども、そうは思ってませんけれども、あの、まあ、そうですね、羨ましくと思いますね。女性たちの素晴らしさ、本当に最後まで主を愛し続けて使い続けたんだなという姿をここに見ます。で、そしてとありますけれども、週の初めの日の早朝、まあ、つまりその翌日で、いわゆるこの日曜日において日が昇った頃に早速墓に行ったということなんです。で、そこで彼女たちは主イエスの墓に向かう、 こう道すがら、いろいろなことをこう語り合いながら行ったと思うんですけれども、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかということをこう話し合いながら行ったようであります。この16章の直前のところも 見れば分かりますけれども、この女性たちは本当に最後までこう主イエスを見続けて、イエス様のお体がどこに納められるのかよく見ていたって書いています。ですから、もちろんそのお墓に、あの大きな石が転がされて閉じられていたっていうことを知っていたんです。その大きな石を、まあ、見ただけで分かったと思うんですけれども、見るときに自分の力ではどうにもならないなと思ったんです。とても自分たちで、まあ、女性3人がかりでも転がしてどけることはできないだろうなと。だから誰かがこう転がしてやってくれるかなと。しかし朝一番ですから、まさにそれを心配して、語り合いながら話し合いながらお墓に向かったんです。この場面で、この段階では無理からぬことであるんですけれども、彼女たちの熱心というのは本当に素晴らしい、本当に男性としては頭が下がる熱心でありましたけれども、しかし人間的な標準でありました。それは死よりよみがえられた、死よりよみがえられた死をその復活の主にお会いするというためのものではなかった。まさにそこにはイエス様のお体が死んで横たわっているという、それを見に行ったに過ぎなかったんですね。本当に最後まで死を愛し、また忠実であり続け、 素晴らしい準備までして主にお会いすることを願い続けた姉妹たちでありましたけれども、しかしそれはまだ地上にとどまる思いでありました。この世におけるあのイエス様にお会いしたいというものであったと思います。私たちは生活の中でこの復活の死を信じているわけですから、まさに死のよみがえり、その死を信じている、その道からの死を信じているわけですけれども、まあ、ともするとその道からの主というんでしょうか、墓の中からよみがえられた主、その死をすごく小さく見てしまう、そんなところがあるんじゃないかなと、この姉妹たちを思いながら見ながらこう思わせられます。主が伴ってくださる私たちの歩みでありながらも、頼りになるのはやっぱり自分の力なんじゃないだろうか、誰かが助けてくれるからこそなんとかなるんじゃないだろうか、そんないつも地上的肉的な思いの中で信仰生活を送っている、そんな姿もこの姉妹たちの在り方から思わせられるように思います。そこにはまさにどうすればいいんだろうかとい こう不安がつきまとうわけです。まあ、少しそれぞれのこの歩みの中でのことをこう置き換えることを必要とした言い方を申し上げているので、適応を必要としていますけれども、まあ、しかし彼女たちはそれでもそういう不安を抱えながらでも地上的な思いの中にいる中でもまあ進んでいったんですね。それが良かったと思います。4節を見ますと、ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかったというふうに書いています。この目を上げるとっていうのはこう面白い言葉というかことが書いてあるなと思います。あれ、このお墓って高台にあったんだっけなと、あるいはこの姉妹方は下を向きながら歩いてたのか、そんなことないと思うんですね。でこの目を上げるとというふうに書かれている言葉は、他の箇所ではこの見えない人が見えるようになったという文脈で使われています。あのシロアムの池でこの目の泥を洗ったら見えるようになったというのがこの言葉であり、あるいはイエス様が語る目の見えない人が見えるようになる、歩けない人が歩けるようになったという時の見えるようになったというのがこの言葉です。あるいはこの同じマルコの福音書では少し観点が違いますけれども、あの6章にあると思いますが、5つのパンと2匹の魚でイエス様が5000人のそれ以上の人に給食する、お食事を与える箇所で、イエス様がその2匹のパン5つのパンと2匹の魚を手に取って、そして天を見上げてそれを祝福しっていう、その天を見上げっていうのがこの同じ言葉になっています。ですからこう物理的にここで途端にこう目を上げたっていうことじゃないんです。霊的な視点で、神様の視点で彼らが見た時に、すでに石が転がされているのを見た。もちろんこの場面では物理的に実際に石が転がされていたんだけれども、それとともに教えられることは、本当に霊的な視点を持って見たときにすでにどかされていたっていうところを見るのであります。あえて石は非常に大きかったと念を押されている。自分たちの力では到底動かすことができなかった、そして誰の助けも得ることができなかった。でも信仰の目を持って見たときに、その隔てられていた、妨げられていた 石は取り除けられて道が開かれるということを この中に本当に教えられます。それで姉妹たちは墓の中に入っていきます。5節、墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いたというんです。青年というのはもちろん御使いであります。マタイの福音書、並行記事からも分かりますけれども、マタイの福音書の並行記事を見るとその衣は雪のように白かったというふうに書いています。またその姿は稲妻のように、つまり輝いていた。でも稲妻のようにですから、ああ綺麗だなっていうレベルではなくて、ものすごい強烈な光を放つ存在がそこにあった。ですから彼女たちは非常に驚いた。でその非常に驚いたのはもちろん卒倒するほどのものであったはずです。まあ、でも実際その卒倒するほどの非常な驚きってどんな感じなのかなって思いながら、私も私なりに年を重ねると最近あんまり驚くっていう経験しないなと思ってるんですけれども、まあ、皆さんどうでしょうか。まあ、いわゆるびっくりするっていう、まあ、ちょっとだったらびっくりしたってありますけれども、本当に卒倒するほどの驚きというか、なかなかいろんな経験を積んでくるとちょっとやそっとで驚かなくなるという、皆さんさらに先輩の方々がいろんな経験の中で驚くことが少なくなったんじゃないか、あるいはまあ肝っ玉お母さんという感じもありますけれども、なかなか驚くってことが日常でないと思うんですけれども、しかしこの場面はまさに卒倒するほどの非常な驚きがあったんです。私たちが直面しようとしていることは、つまり非常な卒倒するほどの驚きがあっていいというか、あるべきところなんです。この女性たちがまさに復活のイエス様にお会いしようとしてここに臨んでいってるわけですけれども、そこにあった光景を私たちもまた同じように経験するならば、私たちはこの復活の主にお会いするときに非常に、ここでは見つかりですけれども、まだというか非常に驚いた、卒倒するべき驚きがあっていい、ある意味で未知の世界っていうか、それに遭遇するときに人は驚き恐れおののくでしょう。それは普通だと思うんです。逆にそうでなかったらそこに遭遇してないということなんです。イエス様がよみがえられたということは別に当たり前のことではないです。この後青年が言っているように、この青年見つかりが言っているように、驚くことはありません。確かにそうです、神の御業ですから驚くことではありません。でも当たり前のことではないんです。私たちの感情としては驚かなくてもいいよとは言われるけれども、それなりの衝撃を受けるでしょう。でもですね、6節進むと、驚くことはありませんと言われたのはいいんですけれども、もっと驚くべきことが語られていくんですね。あの方はよみがえられました。彼女たちはもう当然のこととしてイエス様、横たわったイエス様に会いに行く、それを目的としていたんですけれども、あの方はよみがえられました。ここにはおられませんというのです。全文読みます。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。神から使わされたメッセンジャーが来て、そしてあの方はよみがえられたというんです。主イエス・キリストはよみがえられたと宣言するんです。私たちはその神の言葉によって この事実を知り、そして信じます。墓の中を指してご覧なさいと言われたのは、それがキリストがよみがえられたことの証拠ということよりも、むしろこの暗闇の中に屈していく人間の中に私たちの救い主を求めてもそこにはおられないと言っているんです。目を上げてみる、そこに知る、この暗闇の墓の中に見るのではないんです。私たちはいつまで人間的な標準でキリストを知ろうとしているんでしょうか。そして私たちはいつまで人間的な標準でキリストにある自分を知ろうとしているんでしょうか。またいつまで人間的な標準で他の人を知ろうとしているんでしょうか。今日はぜひこう目を上げてみる中で、改めてこの復活の主にお会いして、その新しい命に満たされて新しい歩みを始めさせていただきたいと、そう願います。彼女たちはこういう使命がその後与えられました。7節をご覧ください。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと、恐れて逃げてしまった弟子たちに伝えなさいと言われます。で、特にペテロに伝えなさいと、ペテロが名指しになっているところも興味深いです。それはペテロが十字架の前にイエス様が十字架に引き渡されていくところで、恐ろしさのあまり逃げてしまい、そして鶏が二度鳴く前に、あなたは私を三度知らないとイエス様が予告されていたように、まさにその通りにイエス様を否定し、その人を知らないと裏切りの言葉を語ってしまったからだと思います。ペトロはその後実際に鶏が鳴く声を聞いて主イエスの言葉を思い起こして激しく泣いた。恐ろしさのあまりつまずいた自分のゆえに激しく泣いて本当に悔いた彼のことが書いてありますけれども、でもだからこそこのペテロに伝えなさいというのです。そもそも文脈を見ると、そのちょっと前にイエス様はシモン、シモン見なさい、ペテロに見なさいと言っています。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられた。あなた方はふるいにかけられる、そのような揺さぶりに遭う。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。でその通りにこうペテロはそういう大きな恐れのゆえに挫折を経験しますけれども、むしろこのように死のお取り扱いを得てペテロとしてふさわしく用いられていくことになるのです。まあここではその前段階でありますけれども、ぜひ弟子たちとペテロに伝えなさいと言っています。私がよみがえった後あなた方より先にガリラヤに行くっていうのは、イエス様がご自身が弟子たちに前の晩におっしゃっていたことであります。もうすでにイエス様が十字架に死ぬということを、十字架に死ぬということを自らおっしゃられ、またよみがえることも予告されています。そして先にガリラヤに行くと言ってるんです。そしてつまりそこにあなた方は来なさい。ここでこの御使いを通してそのことが改めて繰り返されました。 ガリラヤというのはペテロや弟子たちの故郷であります。そして主に召されたあの原点であります。そこに来なさい、それを伝えなさいということが託されたんです。私たちも初めの愛に帰る必要があることを覚えさせられます。で、マルコの福音書では最後になった8節を最後に読みますけれども、彼女たちは墓を出てそれから逃げ去った、そこから逃げ去った、震え上がり気も動転していたからである、とそして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。確かにこの終わり方は不思議であります、まあ、このすぐ後にイエス様にお会いして、復活のイエス様ご自身にお会いして、そしてむしろ喜んで弟子たちに伝えたことは、この追加文とまた他の福音書から知るところでありますけれども、マルコによって残された言葉においては、恐れる心を持つ中でよみがえられた主に出会おうとしている姉妹たちのありのままの姿をここに書き留めていたことであります。死よりよみがえられた主に直面しようとするときに、本当にこの神の御子キリストに、その復活の主にお会いしようとするときに、人間に現実に起こる直面する恐れであることを覚えます。真剣にイエス様の前に立とうとしてお会いするときに、もう簡単にこうハッピーだラッキーだっていうようなことではないんだと思うんです。それはまさに天地がひっくり返るほどのことであり、自分の人生が変えられる衝撃がそこにあるんです。素晴らしい出会いであることは間違いないけれども、明らかにその信仰の一歩は勇気のいることであります。でも目を上げて、信仰の目を持って、私たちも信仰の一歩を、新たな一歩を踏み出させていただきたいと思います。その恐れは、その時に経験する恐れは決して悪いものではありません。それぞれの歩みの中で信仰によって歩み出す時にいろんな恐れがあるでしょう。しかしその恐れを主は知っておられ、その一歩を導いてくださることを信じます。どうぞ主の前に短く静まって黙祷のひとときを持ちたいと思います。